フランダースの意味、
ああそうかそうか、
物語の力というか児童文学を読んで感動しちゃえる力というか感動を与える力っていうのはすごいなって、ね、思ったっていうのを、
それは本当ですね。
そんなことを小さい頃に考える人っていないなと思ったんで、変な人だなと思いながら読みました。すいません。
じゃあどれかやめましょうか。
いやいやいやいや、
もうこれやめようかな。もうあ、フランダースの犬がきっかけになって、う
ん、はいはい、
僕どんどんね、小学校の時にお芝居をのシナリオを書き始めるんですよ。
あ、そうなんですか。書き始めるんですか。見に行くんじゃなくて。
見に行くんじゃなくて、これで学校の中であるじゃないですか。
はいはいはいはい。
これでね、もう未だに忘れないのがね、あるね、
うん、
みんなで芝居やるんですけれど、金の玉っていうね。そしたらね、
タイトルが、
そう、はい、そしたら女の子がね、うん、怒ったんですよ。やめてほしいと。これなんでって言ったら、わかんないのって言われて、今突然思い出しちゃった。それね、やっぱりでも何とか知らないけど、その金の玉によってみんなが幸せになるってやつなんだけれど、
うんうんうん、
じゃあ玉をやめて棒にしようかって。なんかね、
いずれにしてもなんか、うん、
でもそのブランダーソンの犬を読んだのが、うん、やっぱりきっかけですよね。
小学校1年とか2年とか、
いやもっと、これ確かね、僕ね6年生ですよ。
もう
6フランダースの犬を読んだのがなんと僕は6年生なんです。
遅いですよね。
そっち遅いです、うん、ただ物語の力っていうのをね、うんうん、物語力っていうのを初めて知ったのは、やっぱり自分が感動して、ね、まあ、それこそ泣いちゃったわけで、そしたら物語でこんなことができるのかって、それはやっぱりね発見でしたよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は4月10日に発売された文藝春秋5月号に掲載されている私の人生を決めた本について、鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。インタビューアーは月刊文藝春秋特派記者、広野真嗣さんです。まずはこんなお話から。
なんていうんですか、僕らの世代だとよくアニメで見ますけど、その時はいわゆる児童文学全集みたいなので。
そうですよ。
なん
そうです。これでだからテレビでね、うん、まあ、これテレビで偶然アニメなんだけど、まあ、映画のアメリカで作られたフランダースの犬っていうのがあって、はいはいはい、アラン・ラッドっていう人が、はいはいはい、あれこの中に入れといたのかな、はいはいはい、そしたらね、その人がやったフランダースの犬だと、あの少年がね、
死なない
んですよ。これ僕はやっぱり入れてあるね。でもう本当に頭きた。ああ感動も減ったくれもないんですよ。もう面白くないんだもん。
まあ、確かにあそこで死ぬから、
そうです、
その小学校の子、まあ、何年生にしろ非常にこう強い衝動がありますよね。
強い衝動がありましたよ、うんうん、これでとにかく、まあ、それまで、まあ、何しろ、ね、それ本は読んでたし、
うんうん、
それから少年講談全集とかね、
はいはいはいは
い、そういうのいっぱい読んでたんだけれど、やっぱりね、なんだろう、児童文学ってすごいなっていう。だからそれをきっかけに、実を言うと、まあね、いろんな児童書を読み始めてるんですよね、
はいはいはい、
それときっかけになったから、
うんうん
うん、今のそのフランダースにいるのは、
この8000冊にたどり着くある種の
スタートですね。
スタート
そのおっしゃる通りですよね。なんだ、何っていうぐらい。だからそれこそちょうどその後だったかね、日曜日に始まるんですよね、
はい、
アニメーションでフランダースの犬の1年間、
うんうん、
でも見てすぐ違うと思ったんですよね。これネロのこれ全然ね、うん、なんか元を引き伸ばしてるなと思って頭に来たのを覚えてますけど、
ね、あれ児童文学全集みたいなんで読んだっていうのは与えられてなんですか、それともご自身でいろんな本を たどり着きながら。
そうです。だから商工誌なんか読んだのは、自分でその単独でそれだけ買うんですよ。これでやっぱりセドリックっていう男の子の話、
うん
はいはい、もうやっぱりそれですよね、
うんうんうん、
これで結局ね、まあ中学高校、
はい、
大学、
はい、
ずっと少年児童物を読み続けるんですもん。
あ、それもすごいですね。
そうなんです。だから常にね、自分が選ぶ児童書の、あ、読むもののジャンルとして児童書っていうのは必ず1個入ってましたね。
あ、なんかこう年齢を追うごとにそういうものってなんて、
なさよならはしなかったんです。
そこは変わってますね。
そうです。それで、それどころかいまだに読んでます
ね。そうですか。それはご自身の どういう栄養になったっていうふうに、
うん、やっぱり子供とね、うん、まあ、読み物というテーマが自分の中になんか固まったんですね。
だから、みたいなもの
も、まあ、無理やり言えば、はい、今アニメーションで、ね、うんうん、や仕事をやってますけれど、うんうん、そういうのの元になったっていうんですかね、
土台みたいなことですね、うん、
だからまあ逆に言っていくとね、うん、エルズ・カニズグスバーグっていう人がいて、
はいはいはい、
でこの人なんかもう本当大好きでね、うん、まあ、実を言うと何回も、うん、まあ、アニメーションにしたい、うんうん、それを思った人なんですけれど、はいはい、まあ、僕らが知った頃、まあ、僕は読み始めたのは大学入ってからなんだけれど、うんうんうん、大学卒業してからもその人はずっと読み続けて、うんうん、実を言うと全部読んでるんですよ。でその中でジョコンダ夫人の肖像っていうのがあって、うん、これが素晴らしい作品 で、で、まあ、これな、ね、ジョコンダ夫人って何ってそれを言っちゃうとね全部バレちゃうんで内緒にしますけれど、でもね素晴らしい作品なんですよ、うん、これで、まあ、ジブリにね、海外事業部っていうのがあって、そこにアメリカ人がいて、うん、で結局ね、うん、僕が彼女の原作を映画にしたいなと思って、うん、
はいはい、
で追いかけたんですよ、うんうん、そしたら残念ながら、うん、もうあの施設に入ってて、うん、で認知症で分かんなかったんですよ。
交渉ができない、
できなかったんですよ、うん、でそれを受け継いだ人もいるんだけれど、うん、まあ、なったばっかりだったんで、はいはいはい、なかなかそれうまくいかなくてね、かと思うとその人の書いたね、あの天子ちゃんとアントンちゃん、あ、じゃない、あのもう一つね、あれがあったんですよね、あのクローディアの秘密っていうのが、
クローディアの秘密、
うん、これなんかもね、うんうん、何回も映画にしたい、未だに思ってて、
だから僕翻訳されてるんですか。
知ってます、うん、で岩波から出てるんですけれどね、うん、そうするとあのニューヨークに メトロポリタン、
はいはい、美術館、
美術館、
はい
はい、であの中でね2週間過ごしちゃった姉さんと妹、弟の話なんですよ。でこれはね僕宮崎にも読ませて、うんうんうん、でやろうよって、うんうん、でどうしようどうしようって、上野の美術館かなとかね、うん、で今となってはね、うん、あのジブリパークを舞台にそれ作るといいかなとかね、うん、だからそういうことで言うと映画を生み出す、うん、なんか児童書って僕らの原動力、
なるほど、
うんうん、だからまあ大学入ってねすぐ買った全集がね、これはまあ当時東京新聞で、あ、僕と東京新聞撮ってて、うん、大波小波っていう、
あ、あります今も、
はい、であの中にね、うん、あの人ですよ、さっき言いかけた天子ちゃんとアントンちゃん、
うんうんうん、
動物会議、エイリヒ・ケストナ、
はいはいはい、
これは全巻、うん、すぐ買ったんですよ。これでねこれ読むとなんか頭が良くなりそうな気もしたしね。でもこれは未だにね、うん、どっかで好きなんですね。
これなんかあれですね、すごい贅沢なあの情報ですけど、児童文学が実は児童以外にもすごくこういい栄養になるっていう、
そうなんですね、
お話ですね、
うん、だからついでの中で言っちゃうと、うん、やっぱり中学3年の時は赤毛のアンでしたね。
へ
え、僕ね、うん、今のあれだ、ちょうど中間交差、
はいはい、
でその時にね、勉強したくなくなったんですよ、ね、これでふと思い出したのがね、教科書に出てたんですよ、その一部が、
はい、
赤毛のアンのね、
うんうんうん、
これでちょっと読みたいなと思ってたんで、ね、中間交差だから時間あるでしょ、
うんうん、
読めるかなと思って、
うん、読み始めた
2、3冊、うんうん、1日1冊ずつ読み始めちゃってこんな面白いことないな。だから僕いまだにね、アンの影響って自分にあるんですよね。
へ、
うん、だから赤毛のアンっていうとドキドキするって、だからその時はその後にね、高畑勲っていう人がテレビシリーズで赤毛のアンやる、うん、それに対してはね、僕はもう自分のイメージがあったから怒りまくったですよね、これは違うと。
だからやっぱりその10代の頃に作ったこうなんて想像力っていうか、 すごく強い力があるんですね。あの、いや、この本読んでます、あの堀田さんの本なんかも、もう高校生の頃にあの芥川賞を読み始めたりっていう、広
あの広場の孤独とかね、
うんうんうんうん、
まあ、だけどこれはね、 ローマ法王って、はいはい、なんて言うんでしたっけ、
ヨハネ・パウロ、
そうそうそう、うん、あの人のことをね、うん、この本の中で書いてるんですよ。これで何が印象に残ったかっていうと、うん、要するに今日みたいなね、世界がこうなっちゃったのはね、うんうんうん、やっぱりデカルトのせいじゃないか。
なるほど、
うんうんうん、そうデカルトっていうのは皆さんよくご存知のようにね、
うんうん、我思うゆえに我ありってやつですね。
ところが、うん、その遡るデカルトを遡る、うん、数百年前、
はい、
アナキスっていう人が逆のことを言ってるんですね。
は
あはあ、我ある、うん、ゆえに考えるって
。へ
ー、これね、そのヨハネさんは、うん、パウロさんはね、
うんう
ん、それをデカルトがねひっくり返したことによって、うん、やっぱり世界が悪くなった、
うん、
それを書いたやつがあって、
はあ、僕はものそれがその
そうこの本の中にあるんですよ。
へ
え。で僕ねそれものすごいなんていうのかな影響を受けたっていうのかね、要するに人間がダメこれ線まで引っ張ってるって珍しい、あ存在が思考に先行する。
へえ、面白い。
思想家としてのローマ法王ヨハネ・パウロ2世、
うんうん、
でこの人の本っていうのは僕ねこれまあやめちゃう前に彼の本があって世界的ベストセラーになったのに、うんうん、日本でだけ発売されなかったんですよね、
うんうんうん
うん、それを堀田芳恵さんがね、これは日本人としては恥ずかしいんじゃないかってことを書いてますけれど、
恥ずかしいっていうのはそのヨーロッパ文明にそれで追随していくっていうのは違うんじゃないかっていうこと
っていうのかね、うん、ヨハネさんのそういうものをね、うん、世界でみんなが、ね、翻訳して読んでるのに、うん、日本だけが、
うん
うん、翻訳されてね、それがね要するに恥じゃないかみたいなこと言ってるんですよね。
なるほど、うん、やっぱり見てる世界が広いですねめちゃめちゃ
やっぱりこれはね、うん、やっぱり影響を受けてどっかにありますね。でこれ読んだ時はね、
うん、
我が意を得たりなんですよ、
うんうん、
で僕も、ね、あの我思うゆえに我あり、
うんうん、
でどっかでね、うん、違うんじゃないかっていう意識が自分の中にあったんだよね。
あったんだ、なるほど、
あったがゆえにね、うん、これ読んだ時は手を打ったんですよね、うんうん
うん、これいつぐらいですかお読みになったの。
これ読んだのはね、うん、亡くなる寸前だからな、うん、
あヨハネ・パウロ、あ
そうです、あのこの堀田さんが
ね、
うん、で若干ね、うん、お付き合いもあって、
うんうん、
で僕はご本人にもこれ素晴らしいってことをね、うんうん、お伝えした、あれがあったんで、
あれですよね、堀田さんとお知り合いならずっと後であの
いやいうことです、ね、これはねもうその頃出た本じゃないかな。
あ高校生とか
新しい、いやこれはものすごく新しいんですよ。
うーん、まあ、お亡くなりになった
の2010年、うん、1995年、うん、98年か
と、
だから20年ちょっと前ですよね、うん、25年ぐらい前、
うん、
だから堀田さんともそういうお話をすることができたんで、
うん、
でもその自分が、まあ、今から25年前だから50ぐらい、
うん、
やっぱり印象に残ったですよね、
うん、
だから宮崎とねとかくこの話をするってことが多くて、
あ、
うん、あのヨハネ・パウロのあの話っていうとね宮崎もね思い出して忘れてる時はもう一回促したりしてね、こういう話です
よ。あるゆえに考えるっていうのは、
うん、
観念みたいな方が先じゃなくて、
うん、
生きてることそのものの方が実存というかそういうものの方が先じゃねえのかっていうことですね、このトマックス・アキナスが言ってるっていうのは。
まあ、野生の思考の方のことちょっとだけ、
はい、どうぞ
先に言っちゃうと、はいはい、僕はやっぱり宮崎駿っていう人と出会ってずっと仕事してきたんですけどね、うん、はい、やっぱ面白いなと思ったのは、うん、宮崎駿がね、
うん、
不思議な人だったんですよ。なんでかっていうと、
うん、
いわゆる概念がない、
あ、
物事を観念で考えないわけですよ。そうするとね、
うんうん、
なんでこんな人がいるんだろうって
、ね、おいくつぐらいの時ですか。
だから僕がそれを思ったのは会った時ですからね、1980年代ですよね、85年ぐらい。
何をもってそのこの人観念がないっていうふうに感じた瞬間みたいなのっていうのは、
それは喋っててそうなるんですけれど、
うんうんうん、
抽象性がない。
あ、
だから例えばね、
うん、
まあ、普通犬って言ったら犬ですよね。
犬って
犬です。でも彼にはダメなんですよ、
は
一匹一匹名前があるだろう。 だから人喋ってると、うん、整理整頓した話には彼は乗ってこないんです。
あ、なるほど。
一つの人、うん、一匹の固有の太郎だったら太郎、うん、っていう犬に興味があるんで、うんうんうん、でいろんな犬、ね、ワンコがいて、それをまとめて犬と総称するってのは大嫌いな人なんだよ。
なるほど。一般論にこうするなと。そうです。いうことなんですね。
そうです。だから、あ、この人と付き合うときは、うん、一個一個具体的に、ね、当たらなきゃいけないから大変だな、うん、
映画というものはとかそういうことじゃないんですね。
そうです、うん、そういう発想は一切なかったですね、うんうんうん、だからあの観念で物を言うっていう発想がなくて、うんうん、でなんでこんな人がいるんだろうって、その秘密を、ね、分かるのがこの加藤周一の時間と空間と、うん、やそれからレヴィ＝ストロースの野生の思考なんですよ、うん、
なるほど
っていうねことなんです。
なるほど。
それで僕は加藤さんとその今のレヴィ＝ストロース、う
ん、いわゆるだからレヴィ＝ストロースの その野生の思考って言ってまさにその観念じゃなくてその実際に扱ってる牛とかその、ヤギとかそれで交換するとかそういうことから考えるってことですよね。
僕ね自分の本の中にもね、あの野生の思考のね、はい、冒頭に引用した言葉ってあるんですよ、
あ、そうなんですね。で
これ ねすごい面白いんですよ。面白いって話がもうむちゃくちゃですよね僕今日
あのね、いや私の聞き方が悪いのか
な。いやいや僕が悪いここに ね書いてあるの。久しぶりに野生の思考を読んでみたって言って、うん、そしたら冒頭こんなことが書いてあるんですよ、うん、これねある人の引用なんですよね。
自分がやることをあらゆる角度から徹底的に研究するのは野蛮人と農民と田舎者だけである。それゆえ彼らが思考から事実に至るときその仕事は完全無欠である。へえ、バルザックの言葉と。
これがね、うん、最初なんですよ。
へえ、
わかる。
これぞ寛野だそのものだ。レヴィ＝ストロースについては語りたいことが山のようにあるがその余裕はない。一言で言うなら20世紀後半の思想界に衝撃を与えた人。彼は南アメリカの先住民インディオの暮らしと思考に着目し自分の知識と経験だけで生きている彼らの考え方こそ世界の行き詰まりを打開する鍵であると訴えたと、
うん、いや まさにそうですね。なるほど、う
ん、でその中で、うん、ね、要するに彼が提唱したこのブリコラージュ、
うんうん、ブリコラージュ、
あ、ブリコラージュ
で手仕事とかって訳しますね。
企業貧乏、企業仕事とかね、うんうんうん、いろんな訳し方あるんですけど、うんうん、もうこれがふさわしいという訳がないんですよね、うんうんうん、ただここに書いてあることですよね、うんうん、でこれまさに宮崎なんです。
僕の身近なところで言えば宮崎駿の映画の作り方がまさにそれだ。自分の周辺にある人と物で映画を作る。時には辻褄さえ合わそうとしない。彼にとってそれはさまつな出来事だからだ。彼はいつだってあり合わせの思考と材料で辻褄合わせをしている。故に誰にも真似できないオリジナリティあふれる作品が誕生する。近くにいてつくづく思う。近代に現れた天才児だと。こんな映画作りをする人を僕は他に知らない。
だから僕高畑勲っていう人はね、うん、また逆だったんですよ。
あー、なるほど。抽象観念がある方だと。
そうね、うん、要するに近代合理主義って、うんうんうん、それも僕ここに入れといた自分で勝手に書いたやつなんですけどね、うんうん、合ってるかどうかってここかな。これ
近代合理主義はある人の説によれば350年の歴史がある。論理で世界を理解する。それは世界の哲学、政治、社会、科学、経済、文化の規範となり秩序になった。こうして近代が始まった。近代化はまず西洋を支配しやがて世界を支配した。そして政治の世界では戦後近代合理主義に基づく資本主義と社会主義に世界が分断した。いずれも人類の進歩発展を基礎に置いた考え方だった。
うん、そうですね、うん、
こういうことにね、うん、興味がいっちゃったんですよ。
うーん、
でそれもこれもね、うん、僕の場合ね、うん、ね、根っこに宮崎駿を理解したいっていうのがあるんですよね。
なるほど、
うん、
動機がね。
そうなんですよ、
動機が、
うん、動機がそれなんですよ、
うんうんうんうん、その動機にぴったり当てはまったのがレヴィ＝ストロースだったんですよ。
そう
なんですね。
でもそれ、まあ、この本の中に入れていたと思うんですけど、うんうん、大学の時にね、あの、なんていうんですか、 僕は そのレヴィストロースの、あの悲しき熱帯
っていう、はいはいはいはい、ありましたね。
これが原因で留年をするんだ
そうなんですよね。レヴィストロースを読んだことはその後の僕の人生を変えましたよ。
本当にそうです、うん、本当にそうです、うん。で片や高畑さんは論理的な人だからでも高畑勲ってのはね、実は言うと二刀流だったんですよ。
二刀流、
論理も平気だけれど、うんうん、一方で、うん、そういうね民族学にも詳しいから、うん、両方で来るんでね、なかなか大変でしたけどねでも彼らと付き合うことで、うんうん、まあ、僕のそれ前の読書遍歴が、はい、やっぱり大幅に変わりましたよね。それは面白かった。世界を論理で理解するとかね、はい、うんうん、それは一体どういうことなのかとかね、うんうんうん、そういうものをね発想するようになったし、あで一方でその文化人類学の細かいところに入り込んで、はい、うんうん、それこそブリコラージュその他そっちにも興味持ったし、そういうことで言うと自分の中で、うん、まあこの加藤秀一、堀田芳恵さん、うん、それから今の、うんうん、まあ、レヴィ・ストロースが根っこにあるわけですけれど、うんうん、ねえ、うん、まあ、自分の中でそういうのがなんかね、
世界を丸ごと掴むみたいな感じですかね。
それはあったですね、うん、世界をこの手にしてみたいっていうのがあったんです。だからまあ僕はあのシュペングラーの西洋の没落っていうのに、はいはい、あの前書きに書いてあるんですよね、うん、世界はこの手のひらにあるって、うん、かっこいいなと思って、うんうんうん、
逆に言うとそれまでの自分っていうのはどうなんですか。もうちょっとこう一個一個のこう知的好奇心にある種のこうただただこう従いながら、
だからまあさっきの物語で言うとね、はい、やっぱり物語的なものが好きだったんですよね。
なるほどなるほど。
でそれが変わってったんですよね、はい、それこそ評論その他、うんうんうんうん、そういう風に変わってった自分を、うんうん、なんかどっかでね、うんうんうん、でやっぱり日本人とね西洋の考え方、うんうん、その違いとか、うんうん、そういうのに興味を持ったし、
なるほど、
うん、だってジブリ美術館どこからやり始めたと思いますか、う
ん、
って。
どこなんですか。
まず部屋作るんですよ、構想の部屋だっつって。構想って何の構想って、映画を作る時の構想、で少年の部屋だっつって一生懸命周りに資料を置いたりして、ね、考えてるやつなんです。それで一部屋できるんです。あ、はい、で一部屋できてね、さあこれどうすんのって次隣の部屋なんですよ。他にどうしたら出てくるのかなって。で三つ目行くとね、うん、その人たちと、うん、ね、うん、仕事場でやってたら、うんうん、部屋がね16個ぐらいになっちゃったんです。でそれを本物の土地に、
うん、当てはめてみ
る、当てはめなきゃいけないでしょ、う
ん、当てはめあるとは限らないですよね。
16個入んないんですよそれでね、
収まりきらない。
宮崎は怒り出したんですなんだよ鈴木さんってこんな狭いのかって僕はね、だから言ったじゃないですかって。じゃあ何個入るのって言うからね、まあそうですね、どう考えても7、8個ですかね。ほんで半分入らないじゃんどうしても彼は入れたいわけですよ、うん、じゃあさ、この1とさ3を一緒にしちゃったらどうかなとかね、うんうん、ね、これ前にしといて、うんうん、でやってもやっぱ入らないですよ、うんうん、でやってる時に、うん、宮崎は自分自ら分かったどうしたんですか、言わないとかなんか言ってね、バカなことをで思いついたのが地下だって。建物って高さ制限があるから、うんうん、上には伸ばせないけど下は大丈夫だよねって、うんうんうん、それで、うん、行ったらまず地下へ入るっていう、これが始まるんですよ、うん、それでいろんな部屋も多少入るようになる、うんうん、でもまだ入らない、うんうん、だからやっぱりもう見事に、うん、あの部分から全体へ、うん、まあ、これねとっておきの話としてはねあんまり喋ってないと思うんで、あの魔女の宅急便、
はいはいはいはい、
機器を作るとき、
はいはい、
分かんないって言うんですよ、何を作ったらいいかって、うんうんうん、しょうがない、僕付き合ってね、うん、2人で散歩するんですよ、うんうん、吉祥寺の街を、はい、延々3時間、
3時間結構歩きますね、
疲れたんです、うん、皆さんお茶でも飲みますかって、うん、絵描きルノワールがあって、うんうん、そこでね2人でねお茶飲もうとしたら、うん、ね、そしたら宮崎がねナプキンがあるじゃん、うん、それ引っ張り出してね、何するんだろうと思ったらね、いきなり分かったよ鈴木さんって、うん、何が分かったんですかって、こうだよって言って今の基地、
うん、
リボンのでっかいの描くんです。
描き始めたリボンから、
このリボンが彼女を守ってるんだよって。で僕聞いてて、ね、 3時間かかってリボン買ったでもこれによってスタートなんです。
なるほど、もう本人はできたっていう感じなんですね。
だからこれあのねちょっといろいろ話しててあれなんですけど、全部関係あるんですよこの僕の好きな本って。だから宮崎駿を理解のためにね、いろんな本読んだとしか思えないような
思えない
で、宮崎駿だけじゃなくて高畑勲ももう含めてね、
なるほど。
でその研究にね費やした僕の一生ですよね
いや最後のオチとしてい
や本当なんですよ。でも
なるほど、
私の人生を決めた本のお話いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。